はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、旧約聖書とイエスということで、続けて見ています。で、今日は創世記の3章の後半の方を中心に覚えていきたいと思います。まあ、前回この善悪の知識の木から騙され、蛇に騙されて食べてしまった結果、大変なことになりました。そして、その後の続きですけれども、神様がこう蛇に言われた言葉ですが、15節、旧約聖書創世記の3章15節、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。というふうにこの神様が蛇に言われたのですけれども、この後にこの女の子孫が来るという約束で、この蛇、新約聖書を見ますと、この悪魔、人間を騙してこの人間がその木の実を食べて神様に逆らうように仕向けた。まあ本当にこのサタンのことがこの新約聖書でもいろいろ教えられていますのでわかると思いますが、そしてそのサタンを打ち砕く方、女の子孫が後に来るという約束ですね。そして彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。ついにその方がいらっしゃいました。まあ、この後ずっとこの今にこういう方がいらっしゃる、そして私たち人間の罪を負って死んでよみがえる、その方を信じれば救われるということがこの旧約聖書を少しずつこう教えられていくわけですけれども、まだまだこの先ずっとこの段階では待たなければなりません。しかし今の私たちから見ますと、その彼らがずっと待ち望んでいたこの救い主が、私たちの時点からですと2000年近く前についに約束されていた通りの方が、神によって約束されていた約束通りの方が来ましたということが新約聖書でわかります。そしてこのそのイエスという方ですね、今私たちが知っているその方を、こういう方、まあ、細かくこう何回にも分けて、こういう生まれ方をして、こういう生き方をして、こういう死に方をして、そういうことを少しずつこう教えてくださって、その方が来たわけですね。そして16節見ますと、女にはこう言われた、私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む、というふうにこの苦しんで子を産むというのは、この罪を犯す前にはまだ言われてませんでした。罪を犯した後、この苦しんで子を産むということを言われました。この私たちを救うためにいらっしゃる方は、私たちを救うためにあの十字架で苦しんで、そして私たち信じる者を救ってください。十字架というものが罪を犯す前にはありませんでした、というかこのそれが明らかにされていませんでした。でも 人間が罪を犯した後、苦しんでこの十字架を通して私たちを救うということを神様はすでに用意してくださっていました。まあ、人間は愚かに、この神様の命令に逆らって罪を犯してしまったのですが、神様はちゃんと私たち人間、人間だけ特別ですね、この救いの道を用意してくださっていました。このイエスという方が私たちのため苦しんで、そして私たちを救う、これは罪を犯した人間、私たち一人一人が悪いわけですが、そのような私たちを愛してくださって身代わりとなって苦しんでくださる、そのように神という方は私たちを愛してくださいました。このイエスという方を信じれば救われるわけです。そして、少し先ほどのところで新約聖書も少し開いてみたいと思います。また戻ってきますけれども、ヘブル人への手紙というところで2章、新約に飛んだり旧約にまた戻ったり、かなり飛びますけれども、約束された方がいらっしゃったということで、ヘブル人への手紙、新約聖書の439ページで、ヘブル2章の14と書いてあるところと15ですけれども、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ご自分の死をもって解放するために来てくださったということですね。この悪魔、この死の力を持つものと書いてあります。しかしその力をご自分の死、ご自分が死ぬことによって、恐ろしいその死を自ら代わりに、私たちの代わりにお受けになることによって、この悪魔、その死の力を滅ぼした、ね、15節で死の恐怖、私も以前そのようでした。死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていました。その恐ろしい死というものにつながれていたのですが、このイエスという方を信じた時に、その死の恐怖から解放されました。今まではどうやっても無理だったんですね。罪というものをのその結果、死というものが入ってきました。ですから誰もその鎖から逃れることはできなかったのですが、私たちの身代わりとなって死んでくださって蘇ってくださったこの方が私たちを死から解放してくださいました。その死の恐怖、絶望的ですね。しかしこの方は蘇った。そして信じる者にも死に対する勝利を与えてくださいます。でこの方がついにいらっしゃったっていうことを、この新約聖書で私たちに教えてくれてるわけですね。そしてまた旧約聖書創世記に戻りますけれども、今度は21節見ますと、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられた。革の衣、すでにこの段階で この二人が着物を衣を着るためにはこの動物が死ななければなりませんでした。まあ彼らは死というものをそれまで見たことがなかったかもしれないです。しかし死んで動かなくなった動物を見たときに自分たちが犯した罪について心を痛めたわけでありましょうけれども、この自分たちが衣を着る代わりに動物が死んだんですね。そのように私たちが救われるために身代わりとなって神の御子である方が人となってくださって代わりに死んでくださいました。その死、その死の苦しみなくしてこの皮の衣はなかったんですね。ですから彼らはやがてこの自分たちのため、自分たちが悪いんですけどね、自分が犯した罪の身代わりとなって死んでくださる方がいらっしゃる。そのことを神様はこの皮の衣を作って彼らに着せてくれました。まあ、彼らが作ったのは前のところの7節ですかね、この章の7節で、イチジクの葉を綴り合わせた腰の覆いを作ったんですけど、風が吹けば飛ぶようなですね、まあ本当に人間の作ったものっていうのはそういうものであります。しかし神っていう方は完全なものを私たちに約束用意してくださいました。この後その方がいらっしゃる、少し、また新約聖書開いて、戻りたいと思うんですが、その前にこの22節も23節も最初にお読みしておきます。創世記 3-22 で、神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしよう。罪を持ったまま死ぬと大変なことになります。そのまま永遠に生きるなら恐ろしいことになります。しかしこのあと十字架、このイエスという方の十字架の御業が来るまではそれを食べないようにしてくださったわけですね。24節を見ますと、こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。来る、そして私たちの罪を完全に解決してくださるまではそれは食べられません。しかし新約聖書を見ると永遠の命を持つというふうにこのイエスを信じた者に対して約束されています。で、新約聖書をまた開いてみますけれども、まあ、皮の衣ということで、コリント第1の手紙、この聖書で新約聖書、聖書の後ろの方の349ページ開きます。コリント人への手紙15章3節ですが、私パウロと使徒パウロが、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために 死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。この聖書というのは旧約聖書、旧約聖書にずっと今にこういう方が来ますと言われて書いてある通りの方、私たちの罪のために死なれた方、そういう方が来ますと約束されています。まあ旧約これからずっと見ていこうかと思うんですが、このこういう方が来ます、こういう方ですっていうことを、その方は私たちの罪のために死なれる方です、そのように旧約聖書を通して私たちに教えてくださっていて、そしてまた葬られた方です、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられた方です、そのようにこの旧約聖書を通してその語られている通りの方です、その方がついに来て私たちの罪のために、この罪のためにとありますけど、この身代わり代わりというふうにも言うことができるようです。罪の代わりに死んだ。ですから先ほどアダムさんとエバさんがその皮の衣を着るためには、そのアダムさんエバさんのために死んだ動物がいるわけですね。ですからそのような方が、そのような方を必ずあなたたちを救うために使わすからねということを神様は私たちに教えてくださって、ついにその方が来たというわけですね。私たちの罪のために死なれたこの方を信じるだけで罪が許されます。そしてヨハネの福音書3章開きますけれども、ヨハネの福音書の3章の16節、ページは新約の180ページ下の段の16ですけれども、神この宇宙も作って、この地球も作って、そして私たち人間を作って一人一人に命を与えている唯一の神は、実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、私たちの身代わりとなって罪のない方としてこの地上を歩まれて、あの十字架におかかりになってくださった、その方を神様は、その一人子である方を人間としてお使わしになってくださいました。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、この方を信じれば誰でも救われます。しかし信じなかったならみんな悪いことをしたので、罪を持ったまま神様の裁きにあって永遠に苦しむことになります、滅びると。しかしこの方を信じるだけで滅びることがありません。身代わりとなって死んで蘇ってくださったから、それ、ことがなく永遠の命を持つ、持ちますというのは神様の約束です。アダムさんとエバさんの時にはもうその永遠の命、それ取って食べないように、その追い出されてしまいました。この方が来るまでそれは食べられませんでした。しかし今この方を信じたなら、罪許された者として神様の前に、罪許された者としてこの永遠の命を持ちます。もうこの方がイエスという方が来られたから、今度は大丈夫です。永遠の命、今までは誰も近づけないようにされていました。この十字架の御業が完成するまではダメでした。 しかし今誰でもこのイエスを信じるなら罪許されて永遠の命を持ちます。私たちをお作りになった神という方は全部よく知っておられて、そして私たちのために素晴らしいことを計画してくださって、それが見事に実現して、今誰でも信じれば救われるですから、まだ信じてない方はこのイエスという方を今信じて、この永遠の命、罪の許しをいただいて永遠の命をご自分のものとしてくださいますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。